それでは今日ベック家の引用される箇所を拝読させていただきます。詩編の43編の43編の3節です。旧約聖書の869ページです。43編の3節。どうかあなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かって、それらが私を連れて行きますように。お明かしは西村姉妹です。
まあ、今朝ある姉妹からちょっと電話があったんですけど、ご主人のまだ救われていない。そうするとやっぱり難しいし、話し合うことができれば、相談することができればいいんですけど、まあ娘はちょっとまあ家出してしまって、ボーイフレンドと一緒に住むようになった。やっぱり非常に難しい問題なんですけど、まあ今朝の姉妹の声は非常に明るくて、ああよかったと思ったんです。結局まあご主人はやっぱり娘は間違って、あなたの考え方は正しいと言われたのです。まあ親は結局信仰があってもなくても悪いことを認められない、この意味で一つになっちゃったんです。で、それこそやっぱりありがたいなのではないでしょうか。多くの人々は、まあ、当たり前じゃないか、けど今の世界の中で決して当たり前ではありません。自由にすればいいじゃないか、ね、一度賛成して後で何とかなるじゃないか、それは一般的な考え方です。なんとかなるじゃないか、まあ、この曖昧な態度を取ることによって得るものは本当は一つもない、まあ、一時的平安らしくなるかもしれないけど、必ず後悔するようになります。まあ、新たに生かされること、新たに主の光によって照らされることこそが最も大切です。主の願いはもちろん新たなる祝福を与えようと望んでおられます。ヘセキエル書の22章の三四節に、まあ、よく引用される箇所ですけど、次のように書かれています。1282ページです。探し求めておられる主の悩みについて書かれています。22章の三七節です。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破り口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。どうして見つからなかったかと言いますと、いなかったから、ね、主は何でもご存知であり見通してくださる。結局本当に意味で主の前に叫び続けた人は一人もいなかった。主にとって大きな悩みの種だったなのではないかと思います。もう一箇所、歴代史記の中国書の中でも、まあ、探し求めておられる主の姿を見出すことができます。692ページになります。旧約聖書の692ページです。 主は後半ですね、主はその御名をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。結局主は必死になって用いられる人々を探して求めておられるのです。主は探しておられます。まあ、我々の真ん中にも主は臨在しておられ、用いられる人がいるかなと願っておられます。まあ、普通器を使うといっぱいになっている器は使えない。空っぽの器でなければちょっと使えません。大体の人々は自分のことでいっぱいで、従って空っぽではないから用いられえない。この間、まあ、一人の姉妹とのんびりして話したんです。まあ、どうしてのんびりできたかと言いますと、新幹線の中だったからあの姉妹は何と言ったかと言いますと、もう30年間救われてイエス様のものになっちゃったけど、ダメなんです私は。主のために期待、主に使いたいと思うけど、全部窓外れじゃないか、ダメ。まあ、そういう話を聞くとありがたいとしか思わない。結局主は探しても止めてはあるけど、私はもうダメだと主は聞くと、あ、見つけたということになるんです。そういう人々だけが用いられるなのではないでしょうか。結局自分でやろうと思っても何にもならないよ、ね、空っぽの器は用いられれば、いや私は用いられたから偉いと言えないよ。やっぱり全部主のおかげでということになります。すべての栄光が主に与えられるようになります。まあ、前の話に戻れますと、結局あの救われていない主人と奥様である姉妹は一つの点で一致した。親は悪いことを認められない。前に引用したヤコブ書4章の中7節にもちょっと似ている言葉が書かれています。なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。確かに小さい以上になった娘に対して親は何もできませんよ。娘は親を訴えれば必ず親は負けます。そういう世界なんです。世界中の弁護士を雇ったとしてもダメ、強制できないけど、それにしてもやっぱり主の側に立つ。悪いことを認められません、賛成しません、祝福できないという態度を取るべきです。まあ、ここでヤコブはもちろん主の救いに預かった人々になすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。まあ、できるかできないかは問題じゃないんです。空っぽになれば主に頼るようになり、そうすればうまくいく。自分の知恵力に頼ればもちろん無理なんです。できません、ね、聖書は守らなければならない律法の書物ではない。守ろうと思ってもできないから、自分の力で。けど自分の力で行いなさいと主は夢にも思ったことがないんです。主はいろいろなことを要求なさいます。どうして？自分の惨めさを分かるため、徹頭徹尾主に頼るためです。まあ、この間私たちは信ずる者の犯す罪について考えました。もちろん未信者も犯しますけど、信仰があってもなくても、まあ人間は似てるものです。まあ、信ずる者の犯す罪とは一体どういうものなのでしょうか。まあ、前に話したように感謝をしないこと。感謝を忘れると成長がない。 ダビデは詩篇の中で主のなさったことを忘れごなと言ったのです。主は私のために犠牲になられた、私のために自分自身を捨ててくださった、私のために主は自分自身を無にしてくださったと考えると、やっぱり感謝をせざるを得ないなのではないでしょうか。まあ、主は心から礼拝するものを必死になって探し求めておられます。感謝するものは一体どこにあるなのかと主はいつか言われたことがあるんです。人の外地に向かって中年癒されたんです。9年は神のために属するユダヤ人であり、一人は外人、サマリア人だった。戻って感謝したのは、外人だけだった。ユダヤ人の戻ろうとしなかった。もう元気になったから、もうそれで十分です。けど、サマリア人はやっぱりちょっと自分勝手です。ね、ただでやされたのに感謝しないなのはやっぱり良くない。まあ、彼は戻って、感謝することによって前よりもイエス様を知るようになったに違いない。もしかすると彼はその時からイエス様に従うようになり、イエス様の弟子になったかもしれない。まあ感謝をしないこととは罪です。主を心から愛さないこともどうでもいいことではなく罪です。ですが、イエス様はペテロに復活なさったお方として3回も聞いたんです。あなたは私を愛するか。エペソの教会は本当に素晴らしい教会でした。用いられました。生きた証でした。主は彼らを見たとき本当に嬉しかったに違いない。エペソ書を読むと分かる。35年後で主はこの教会に何と書いたかと言いますと、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れた。彼はイエス様を捨てようとしなかったし、御言葉を読みましたし、主のため主のためと思って一生懸命いろんなことをやったんですけど、主はもう受け入れようと したくなかったんです。結局初めの愛から離れたからです。主に対する愛の欠乏は罪であると聖書ははっきり言っているのです。まあ毎日自分はいかに愛されているかと考えれば、もちろん愛さざるを得なくなる。御言葉を読まない怠慢も罪です。御言葉に頼ろうとしなければ、知らないうちに自分の知恵、自分の力に頼るようになります。自分は分かってる。後で振り返ってみると全部窓外れだったと分かるようになります。不信仰も罪です。信仰なくして行うことはすべて罪ですと聖書は言っているんです。私から離れたあなた方は何にもすることができない。まあ不信仰とは主から離れている状態です。主は私はどうすればいいかと尋ねないで自分勝手に行動することこそが不信仰です。それから祈りを怠ることも同じように聖書の中で罪と呼ばれています。絶えず祈りなさい。意味は絶えず主に頼りなさい。どういうことがあっても人間と相談せず、全部まず私に言いなさい。私はあなたのことを思って心配しているよと